皆さんおはようございます。あまり声が出ないので静かな声で話しますけれども、聞こえますでしょうか。だんだんとこう乗ってくると声が大きくなるんですよね。でも喉がそんなに丈夫な喉ではないので、今日はかなり意識しながら静かに話していきたいと思います。ちょっと声が静かでなくなったら、うちの奥さんがこう合図してくれれば抑えますので、よろしくお願いします。結構喉が苦しいんですよね。はい、そういうことでよろしくお願いします。今日は目を覚ましなさいという題なんですけれども、7つの教会に宛てたこの手紙というものが、いよいよ今日は第5問目ですね。サルデス教会ということで、ここに書いてあります。そのところから学んでいきたいと思います。地図をこう見てくださいね。これお持ちの方いらっしゃると思うんですけど、もしない方は隣の方に見せてもらってください。今のトルコ小アジア地方と呼ばれるところですけれども、右側にありますね。エペソから始まったんですよね。これ道でつながっているようです。エペソ、スミルナ、北の方に行くわけですね。ペルガモ、テアテラ、そして下の方に降りてきて、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアというふうにして、7つの教会があったわけですね。今小畑姉妹が明かししてくれましたけれども、パウロの時代はだいたい紀元60年、50年60年ということですけれども、この黙示録の時代背景は紀元大体90年とか95年ということですから、パウロの時代からもうすでに30年教会が経っているということですね。でこの時にもうパウロは処刑されて、この地上にはいませんでした。イエス様の身元に移りました。でこの時に残っていた十二使徒の中の使徒はヨハネという人物、この人は非常に高齢でありましたけれども、この方がですね、下にパトモスって書いてありますよね、島。これ小さな島なんですけれども、今は観光地なんですけれどもね、ここは当時は鉱山があって、そして鉱山労働者として、あれば、労働を従事していたわけですね。これがパウロの、時代から30年以上経った後の姿が出てくるわけであります。パトモスとよく覚えていただけると感謝ですね。で、今日はサルデスの教会の御使いに書き送れということで、イエス様がそのように示されたことです。サルデスという名前を調べてみると、残されたものという意味があるようですね。で町の特徴は5つのこの道路の合流地点だから、非常にこう道があったわけですから、人々の往来があったわけですね。人々の往来があると、それは何が発展するかというと、商業が発展するわけですよね。いろいろお金が流通していくわけでありますから、物も売れますし、いろんな面で活気づく、そういう町になったようでありますね。それがサルデスという町です。産業的にはその他、毛織物とか、あるいは金細工も盛んであったようですね。ですから当時の人々はラオディキアの教会と同じように、裕福な生活だったようでありますね。そしてさらにこの町が良かったところは、険しいですね、山というか丘というか、その上に建てられた町なんですよね。ですから日本でも山城っていう城がありましたけれども、なかなかこう山城を建てると、戦国時代において、武将たちは攻めきれなかったですね。そういうこうものがありますね。まあ群馬県ですと岩櫃城でしょうかね。真田家の岩櫃城、山城ですよね。本当にこう大地のようなところにこうお城があったということですね。まあ、ここは今のトルコ、小アジア地方でありますけれども、そういうところにあった町ですので、まあ、難攻不落と言われ、そして他から攻撃されることが少なかった。そこから人々は油断してですね、安心してしまって、過去2回、 あの他国から侵略され占領されたことがあったようですね。でそういう町の中にある教会でありますから、安全だったわけです。他の国からのこの侵略というのが少なかったので、迫害等の攻撃は教会にもなかったようですね。でこれは非常に良いことなんですよね。安全であるというのは非常に良いことでありますけれども、まあ、同時に、信仰的にも何かこう、のんきになってしまう。何の表面的には問題もないので、人々はやがてですね、怠慢な生活に、慣れきっていったと。信仰的にも何か本当にこう、怠慢に慣れきってしまった。まあ、別の言葉で言うと、生ぬるいって言ってもいいんでしょうかね。そういうようなこの予的なってことも言えるんでしょうか。まあそういうような信仰に慣れきってしまった。これがサルデスという町の背景、そしてサルデス教会の背景ですね。まあそういうことをこうイメージしながら、このイエス様が宛てた手紙というものを読んで、そして私たち自身に適用していければ幸いだと思います。はい、それでは一節お読みいたしますね。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ。これは先ほどのことです。神の七つの御霊、および七つの星を持つ方が言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。これはイエス様がおっしゃった言葉なんですね。サルデス教会の兄弟姉妹に対して言われた言葉。結構厳しいですよね、この言葉っていうのは。で、イエス様はどういう方かっていうと、神の七つの御霊。これは御霊が七つあるって意味じゃないですよ。これは聖書で七というと完全ですから、完全なその御霊様、聖霊様ということを言っているわけですね。そして、およびこの七つの星っていうのは、これ、ずっと一章にこう出てきていますけれども、教会を見守る御使い、これを支配しておられる、まあ、共におられるお方ということですね。非常に権威ある神であるイエスが言われるということ。こういうこうイエス様の肩書きというか立場が書いてあります。全部違いますよね。今までずっとペルガモとかテアテラとかエペソとかスミルナ教会のところを見てきましたけど、イエス様に対する紹介の仕方はそれぞれ少しずつ異なっているわけであります。ただそれはイエスキリストが神であるということを示す、そういう様々な言葉を使っているわけでありますね。その都度、内容はどういうことかというと、今読んだように私はって書いてあります。これはイエス様ですね。イエス様はあなた、すなわちサルデス教会の兄弟姉妹の行いを知っているよというふうに言うわけですね。どんなことで知ってるのかっていうと、あなたは生きているとされているが実は死んでるという、非常にイエス様が教会の様子をよく見ているということですね。普通今までの手紙見るとどうかっていうと、イエス様は必ず最初にですね、いいところを見てくれる。教会のいいところ、例えば本庄教会のいいところとかね、ここいいよねってイエス様がおっしゃってくれるわけでしょ。でもここを見るとラオデキア教会って後に出てくるんですけど、一番最後にね、ラオデキア教会のに書き送ってるようにですね、ここも褒めているというところは最初のところではないんですよね。普通は必ずイエス様を先に褒めますから、そしてその後課題点を言うわけですね。あるいは叱責があるわけですけど、ここはないんですよね。それだけ何かこの教会には危機的な状況、あるいは喜ばれない状況が多かったのかなということは見て推測することできますね。こういう教会だったの。で、どんな雰囲気だったかというと、ここから推察するとですね、やっぱり教会の雰囲気がまず無気力ですよね。無感動、あるいは賃貸無論、そして世の中と妥協しすぎて、信仰的なことまでも妥協してしまって、何かこうイエス様を信頼してると言いながら、何か信仰的には形式だけで空っぽの信仰生活、 まあ、そんな感じがここから見て取ることができます。あるいは豊かさの中にあって、それは大変良かったんですけれど、その豊かさをですね、主の福音のために用いることなく自分のために使ったわけですね。自分のためにのみ使ったわけです。豊かになるということはものすごい良いことですね。私もそうありたいと思います。豊かになってね、いろんなものがこう備えられてくるっていうのは素晴らしいことですから。ただその豊かさを自分のためにだけ使ってしまう。イエス様のことは第二第三ということになりますね。いつも自分が第一、イエス様のことはずっと後回しになってくる。それが彼らの信仰の歩みだったようであります。でそのことをイエス様はよくご存知ですね。すべてのもう小さい教会、中規模の大きい教会だろうが、すべてイエス様はご存知であるということが、こういうところからよくわかります。で、あなたの行い知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。これは具体的にどういうことかっていう中身まではわかりません。これは私のあくまでも推測なんですけれども、町の経済は繁栄してますよね。なんて言ったって5つの道が通ってそこの中心ですから。本庄もですね、中山道があって、そして宿場町として栄えていったわけでしょ。ずーっと長い間それが今も残ってるわけですよね。同じように道が通るということは人が集まることですから、そこでは流通があったり、様々なこう取引があったり、お金が落ちるわけですよね。当然人々は商売してそれで儲けるわけですから、それは非常に良いことですね。で、信仰の者の人たちもそういう商売をして儲けたのかもしれません。で、そういう中でキリスト教会はどうだったかっていうと、これ今流に言うとですよ、何か生きているとされているがっていうんですから、人々から見ると、おお、一生懸命だよね、あの教会すごいよね、サルデス教会立派だよね、すごいいろんなことをやってるねという感じですよね。ですから今で言うと何かこうイベントが多かったのかもしれませんね。音楽会をやったり、いろんな高校と幅広くやったのかもしれません。今で言うとですよ、あくまでも。あるいは有名なですね、そういう伝道者といいますか、牧師さんを講師に招いて大々的にこういろんなことをやったりですね、そういうことが多かったのかもしれません。それで人々は伝道してるような感覚に陥ったのかもしれませんね。まあ例えばそんなことが考えられますよね。で、そういう点で人々から見ると何か生きて活発で一生懸命のように見えるんですけれども、イエス様の目から見たならば、それは何て書いてあるんですか。実は死んでるって言うんですよ。生きてないって言うんですよ。そこから何かこう思わされることは、何か形式的な、あるいは儀式的な、あるいは表面的な生きた信仰ではなかったのかもしれません。そういう面で実は死んでいるというイエス様の評価でありました。この町の人々は、先ほど申し上げましたように、他の侵略も少ないですし、本当に安定してますので、あるいは信仰の迫害もありません。経済的には豊かで、この世的には何の心配もないので、イエス様のことを思ったり、真剣に考えて、このお方に信頼することを忘れてしまった。そういう状態だったのかもしれません。いずれにしても、彼らの信仰、この、サルデス教会は死んでいる教会だ、ということですね。ここは私たちも本当にこう自分たちに適応してですね、本当に自分の信仰が生きた信仰なんだろうか。いろんなことやってるけど、本当にイエス様に信頼を置いて、イエス様と共に歩んで、そして自分の心よりもイエスを第一にしてるんだろうか。神の御心って何なんだろうか。自分はそれにどの程度従いしてるんだろうか。自分中心じゃないんだろうか。自分の考えや計画優先してないだろうか。そういうことをですね、ここからやっぱり点検する必要はありますよね。2000年前の近く前の教会の姿でありますけれども、教会の本質的なものはみんな同じですから。あるいはこういう教会も今もあるわけですね。そういうことで7つの教会っていうのはそれぞれ特徴が違いますけれども、みんな現代につながる教会なんですね。そういう点で私たちはここからやっぱり学び取っていく必要があると思います。で、 そういう死んだ教会に対してイエス様は何と言ってるかっていうと、これは目を覚ましなさいって言ってね。朝早く起きなさいって言ってるわけじゃないですよ。礼拝中眠ってる人がいるならば目を覚ましなさいって言ってる意味でもないですよ。そういうことではなくて、私たちの信仰が本当にこう、イエス様を見上げているかどうかってことですね。信仰的に堕落している彼らに対して信仰の心を持って生きようというふうに、これは命令形ですよね。目を覚ましなさい、だから覚ましたらいいよとかね、そういうことになって目を覚ましなさいという、これは命令形で書かれているわけですね。見えないところで悪魔は巧妙に働いて私たちを堕落しますから、堕落させますから、私たちはですね、信仰の目を持って本当に目を覚まして生きる、これが大切なことなんだなということを、彼らに言ってるメッセージですけど、同時に私たちに対するメッセージでもありますね。で、次何て言ってるかというと、それはだんだんと喉が枯れ始まりましたので、ちょっとお水を飲む機会を増やします。トーンも落とすようにしますので、次に何て言ってるかというと、死にかけている他の人たちを力づけなさい。これ死にかけてるって本当に今病気でこうダメだっていう状況じゃないですよ。これはそういう意味じゃなくて、信仰的にもう枯れている、もうイエス様抜きで生きているから面白くも何にもないんですよ。信仰者っていうのはね、イエス様が第一にしていかないと面白くも何ともないんですよ。なぜ？それは聖霊様がうちに住んでおられるわけですけど、その方が悲しんでるんだから私たちも悲しむはずでしょ。面白くないんです。感動的でないんですよ。そういう意味では霊的にこれは死にかけている、全然信仰生活してもなんだかつまんないなっていう、そういう感じ。それよりもっとひどいですね。霊的に死にかけてもう形だけになってるっていうことですよ。で、そういう人たちを、目を覚ました人たちが力づけてあげなねってイエス様は、これイエス様がおっしゃってるんですよ。ヨハネが言ってるんじゃなくて、イエス様が、これ簡易括弧の部分ですから、イエス様がずっと言ってる言葉なんですよ。力づけてあげなさい。で、私は、すなわちイエスは、あなたの行い、テアサルデス教会の、兄弟姉妹のその信仰の歩みが、私の前に、私の神の前に、見前に、全うされたとは見てない。すなわち、全然、あなたの信仰は、ずれてるよねっていうことを言ってるわけですね。そして本当に眠った状態だよね、死んでる状態だよねっていうことでここで言ってるわけです。で、次に何て言ってるかというと、3節の進めは、だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさいってことです。はい。恵みっていうのはすぐに忘れちゃうんですよ。私たちは当たり前になっちゃうんです。いつの間にか裕福さっていうのは気がつかなくて当たり前になっちゃう。でもその裕福さを感謝して、ああ自分は恵まれてるんだなってことをいつもこう思い出しなさいって言うんですよ。そしてこれはどういうことかっていうと、文法的にはね、思い出し続けようっていう意味なんです。これはだからいつもいつも確認していなさいよ。ああ自分はこういう状態からこういうふうに変えられたんだよねっていうことを思い出し続けなさいっていうことです。あなたがどのように受け、また聞いたのか思い出し続けなさいということをここで言ってます。で、それを固く守りって言ってるんですね。固く守れって言ってる。でこれはまたどういう意味かっていうと、固く守り続けようっていう意味なんです。これもう繰り返し繰り返し固く守り続けよう。だから本当に大事にしなさいよ。その都度その都度固く守り続けなさいって意味なんです。そして、悔い改めなさい。これは悔い改めなさいっていうのはね、悔い改め続けようっていうんじゃないんですよ、これは。悔い改めようっていうのはね、これは、過去一回きりのこう、決断をしなさいってことですよ。今私たちがそういうふうなサルデス教会の人々と同じように歩んでいるならば、悔い改め。すなわち方向を転換しなさいってことです。悔い改めるってのはそういう意味ですからね。方向転換。今まで自分中心だったのが神中心、イエス様に従う。そういうことで一回きりの決断しなさいってことです、これは。 この場合は違うんですね。先ほどは継続しても続けて続けてってことですけど、ここは一回きりの決断しなさい、方向転換しなさいよということで、でそれをしないならばって書いてあるでしょ。三節、もしほら目を覚ませって言ってるんだけど、イエス様はもし目を覚まさなければって言ってるんです。何があるんですかこれ。もし目を覚まさなければサルデス教会の人々に何が起こるかっていうと、書いてありますよ。私は盗人のように来る。これ私ってイエス様ですよね。イエス様が盗人。盗人ってごめんください、盗人なんですけど、これいいですかって来ますか。来ないですよね、盗人は。もう知らないうちにさーっと来てみたら、現金10万円がなかったとかね、宝石がなかったとかね、あの引き出しの奥にあったへそくり20万取られてたとかね、それが盗人でしょ。だから盗人が来るというのはどういうことかというと、知らない間に来る、すなわちもう一回信仰を目覚めなければイエス様は盗人のように来て何をするかっていうと、あなたは私がいつあなたのところに来るか決してわからない、わからない形でイエス様が盗人のようにしてくる。これは再臨のことを言ってるわけじゃないんですよ。これは再臨のことを言ってるんじゃなくて、これはテアテラ教会、あ、ごめんなさい、サルデス教会の人たちに対する裁きなの。裁きなの。直接介入は。ずーっと同じ状態して、イエス様が悔い改めようと言ってないのに、ずーっと同じ状況で不従順であれば、時には神様は、イエスは裁きするんですよ。直接介入は。生きてるんだから、イエスは。私たちを愛するがゆえに、直接介入、裁きをする。これが、本当に生きているイエス様のお姿なんですね。悪いことに対して速やかな裁きが、痛い目に合わせるということですね。それがいつ起こるかわからないということ。これがイエス様のなす技でありますね。で、次に出てくるのはどういうことかというと、今度褒めてるんですよ、4節。やっとここで褒めてるんですよ。だから必ず教会にいいことあるの。いいことあるんですよ、教会。本庄教会は本庄教会でイエス様から評価される素晴らしいところたくさんある。やっとでもここではサルデス教会出てきましたね。何かというと、しかし、サルデスには、ほら、今までずっと死んでるんだよ、目を覚まして早く悔い改めてね、ってこと言ってるんだけど、でもね、この中には、4節、サルデス教会の兄弟姉妹の中には、その衣を汚さなかった者が、幾人かよ。少ないんだけど、衣を汚さなかった者たちがいるんだよ。それは何かというと、その白い衣を着てる人がいるんだよ。そして私と共に歩む、そういう人たちがいるんだよってこと言ってる。はい。白い衣って何ですか？聖書で言うと、これは本当に主にあって、聖とされたものですよね。清潔。本当に清められたもの。そういうニュアンスがありますよね。そういう者たちが少ないんだけれど、幾人かいるんです。必ず。そのことをちゃんとイエス様は、見ていてくれるわけですね。全部ダメだとかね。イエス様はそういうこと言いません。ちゃんと誠実に歩む人たちを見ているわけですね。罪を悔い改めながら、キリストと共に、本当にこう、主に信頼して歩んでいる人がいますよ、ということを言っているわけですね。そういうことをイエス様は、ご存知だということですね。一緒くたにダメだなんていう評価はイエス様はしませんので、まあそういうことがわかります。そして、彼らはそれにふさわしいものだから。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるという。これは何か信仰が特別に立派っていうよりも、イエス様と共に歩む誠実な人っていうことですからね。そういうことなんですね。何か一生懸命いっぱい立派なこといっぱいしてるとかね、人に目立つことしてるとかね、そういうことではないですからね。本当に誠実に歩む人は主はよくご存知なんですね。そして、その者たちは、命の書から名前が消されることは決してありません。救いっていうのは本当に命の書に記されるわけでありますけれども、与えられたならば、それは消されることはありませんので、 そのことを安心していただければと思います。そして最後になりますけれども、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。これは大体同じですね。最後、聞く耳のある者はちゃんと御霊が、すなわちここでは聖霊がということですよ。御霊、聖霊が諸教会に言われることを聞きなさい。イエス様と御霊様、聖霊様は同じ神でありますからね、働きは違いますけれども、そういうことでですね、その方が言われることを聞いて、そしてそれに従いなさいということをおっしゃっているわけです。はい、最後になります。一つ適用して終わりにしたいと思います。それはここで言う、実は死んでいるということをちょっともう一回確認したいと思うんですね。厳しい言葉ですけれども、こういうところはやっぱり大事にしていきたいと思います。人々の目には生きているように見えたわけですね。立派だねとか、いろいろやってるねとか、いろんなことを言われるわけです。でもイエス様の目はごまかせないんですね。で、私たちは自分たちの心を点検したときにどのようなものなのかっていうことを確認していきたいと思います。自分たちの信仰が形式的になってはいないでしょうか。あるいはイエスへの感謝とか、そういう感動がちゃんとあるでしょうか。あるいはイエスを証しするその力っていうのが湧いてきているんだろうか。特別なことじゃないですよ、イエス様を証しするなんてのは。人の前でちゃんと立派に話ができなくちゃダメだとか、そういうことじゃないですからね。常に感謝をして主を称えて主に信頼して生きることですね。それが証しにつながるわけです。あるいはイエス様と個人的で本当に親密な交わりがあるかどうかということを確認したいと思うんですね。もしそういうものがなければ信仰が死んでいるということになります。あるいは周りが気になって頑張って信仰を熱心なふりしても心は虚しくないでしょうか、とか、いろんなことがある可能性があるんですね。そういうことをこう確認しながら、私たちは信仰の目を覚ましてですね、イエス・キリストだけを見上げる生活をさせていただきたい、まあ、そのように思います。表面的に生きたように見えても死んだ信仰には力がありませんし、何も残らないんですね、結局は。だから本当に単純にイエス様を信頼する、そして主の前に精一杯の祈りつつ生かされていく、まあ、そういうことを確認しながら、このサルデス教会から学びたいと思います。最後の結びでありますけれども、私たちはそれぞれ小さく弱い存在です。これは誰もが同じですね。でも弱いながらも主の前にも人の前にも誠実に歩ませていただくならば、主は力を与えてくださいます。聖霊の力を受けて歩むことができるようになるんですね。まあ、そういうわけで、今週もこの黙示録にあるサルデス教会の失敗、そういう姿っていうのを学び取りながら、私たちも同じような失敗を繰り返さないように主の前に整えられて歩みたいと思います。